LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。この番組は2月18日に名古屋で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。それでは脇田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。改めてよろしくお願いします。はい、まずはじめに会社概要ということで、株式会社 LA ホールディングスと書いてありますが、これはどういう会社かと言いますと、不動産会社のホールディングカンパニーでございます。2020年7月1日、ということで、法人化するに伴いまして、新規に設立した形になっております。傘下に、事業会社としまして、現在4社を大きく分けて4社ございます。新築不動産販売、それから再生不動産販売、それから不動産賃貸業という大まかに3つの事業となっております。で、市場につきましては東証グロースということですね。毎回申し上げてます、私どもの証券コードですね、会社名がね、なかなか覚えることっていうのはね、難しいと思いますんで、この数字語呂合わせで覚えるのは4つの数字ですので簡単ですので、2986ということで、これ振り仮名福波郎と書いてありますが、まずもってこの証券コードを覚えて帰っていただけたらと、このように考えております。はい、ざっと遠隔申し上げます。設立1990年です。32年前ということになります。先ほどホールディング2020年って書いてありますが、テクニカル上場に基づいてホールディングカンパニーが2020年にできたということでございます。したがいまして、私ども業績としましては1990年からということで、成長企業なんですけど、もうすでに30年の歴史があるということでございます。で、私が社長に就任しましたのが、ちょうど10年前の2013年から社長としまして、この会社の経営を行っております。2022年東証グロース昨年選択ということとともに、株式会社ファンスタイルホールディングスと、これ沖縄のマンションデベロッパーでございます。こちらを M&A で子会社化したというのがトピックスになっております。事業内容ということで、大まかにこの3つの、ね、事業の分類、新築再生不動産賃貸ということでお話しさせていただきます。売上高180億の中で、現在ですね、売上の構成過半はですね、新築不動産販売になります。建物を建てて、リースアップもしくは分譲マンション等を作って販売していくと、こういう事業となっております。続きまして、ビジネスモデルということで、まあ、これ仕事のフローなんですけど、不動産会社ってどういうことをやっていくのかなということで、私どもは基本は、土地、もしくは土地建物不動産を仕入れて、建物何らかの加工をして、お客様に販売していくと。でお客様に販売するマーケットもですね、まあ、住宅分譲マンション等であれば個人のお客様と、それ以外のところですと、私のメインはですね、リートもしくは私募ファンドということで、まあ、非常に物件としては一個一個大きなものを扱っておりますので、そういう形で、個人の B2C と法人は大手向けの B2B と、まあ、こういう分類になっております。まあ、特徴、まあ、大手のデベロッパーがやらないポジションを私どもはやっていこうと、まあ、非上場の中小デベロッパーがやらないところをやろうということで、一番都合のいい真ん中らへんと。ただ、まあ、この真ん中もですね、意外と資金がいる事業ですので、ここは私どもやはり上場会社としての財務のアドバンテージを活用して事業を行っているというのが現在でございます。収益不動産開発の具体例ということで、これは東京のですね、渋谷の裏に松濤という、まあ、高級住宅街がございます。そちらの方で、賃貸レジデンスを建てて、入居者を入れて稼働した上で売却していくと。 で、その先ほど申し上げました通り、その売却のマーケットというのは個人の投資家ということではなく、物件の規模がございますので、基本は事業法人、それからリート、私募ファンドと、このようなことになっております。具体例ですね、通常ですね、分譲で、分譲マンション等でやるような、タワーマンション等でやるような、間取りということではなくですね、せっかく賃貸マンションを借りるんですから、普段やはり購入のターゲットにならないような特徴のある案件をやろうというのが私どものこの、計画でございます。それによってですね、こういった物件も周りの賃料相場から 1.5 倍から2倍程度高い賃料で、リースアップすることができると、こういう事業となっております。賃料230万って書いてありますが、これ十分物件買えるぐらいの負担なんですけど、やはりここに、5年10年住むわけではないのでですね、やっぱりこういった今ライフスタイルのいろいろな変化、いろいろなものをやはり経験してみたいというところに、私どもの開発した商品がフィットしていると、こういう状況でございます。はい、またこれも収益不動産開発ですね。店舗ビルなんですけど、これも今住宅と同じようにですね、表通りじゃなくて一歩入った 1.5 通り地という表現するんですけれども、そこに非常に意匠性の高い、店舗ビルを建てまして、テナントを留置して売却していくと。でこちらテナントもですね、アメリカの、新規出店のアパレルブランド等を誘致することにより非常に高い賃料で貸すことができると。で結果、高い、価格で売却することができると、こういうビジネスモデルになっております。これは渋谷の、原宿ですかね、原宿のちょっと裏、神宮前というエリアになります。今までが、新築の不動産販売のお話をさせて、いただきました。再生不動産販売ということで、これは私どもの会社が、32年前創業した時の一番の創業の事業でございます。中古のマンションのですね、一部屋一部屋を買い取って、リノベーションして販売していくと、こういう事業でございます。これ現在ですね、東証で、再生個別リノベーションマンションを行っている会社4社ございます。私ども含めて4社ございます。非常に私ども分かりやすいんですね。専用面積の広さ100平米以上、エリアこれは東京都心3区に絞っております。それから価格は1億円以上ということで、私どもの、そのなぜ、決算が非常に高効率で利益が出ているかということは、実にここに隠されているんですね。1件あたりのパーヘッド高く効率よく事業を行っていると、これが私どもの事業の基本戦略でございます。はい、具体例ということで、これも広さはですね、220平米ということで、土地じゃないですからね、これ部屋の広さが200平米超えると、マンションの一部屋ですね、という物件です。こういう非常に特徴的な、物件を行っております。これ場所は、東京六本木ミッドタウンの近くになりますが、これ実は残念ながら築年数は非常に古いんですね。築年数40年50年という案件も私ども行います。しかしこの古い物件というのはですね、立地、これがやはり新築にはない、非常にいい立地でございます。ここに新築価格よりも高いものでも 80% ぐらい、安いものについては 60% ぐらいの価格で供給できるというのが私どものビジネスモデルでございます。こちらも販売済みなんですけど、価格は3億円台ということになっております。でこれをずっと事業やっていたんですが、私ども今この内部成長を順調に行って、株主の皆様にどんどん還元していこうと、こういった中でやはりさらなる事業の進行をしようということで、今行っているホワイトスペースの隣のポジションを取りに行こうと、しかし同業3社のレンジまでには下がらずにというのが、昨年から始めておりますこのひらりというブランドでございます。広さは対照的に30平米から50平米、これはコンパクトマンションですね。単身者もしくはお二人で住むに適した住宅と。でエリアも都心5区ということで少しエリア広げました。 まあ、これは価格帯をですね、やはり抑えるという意味がございます。で、金額はまあ1億円まで、価格帯としては7000万台から1億円までという価格帯に絞ってやっていこうと。今までやってきたものよりは効率は落ちるんですが、やはり全体として収益の底上げ、マーケットに対する私どもの戦略的な認知を上げるという意味で今集戦スペースの事業を始めております。まあ、なかなかね、不動産事業のビジネスモデルと申し上げましても難しいね、普段の日常と全くこう、なんていうんですかね、親和性のないところですね。図だけ見て分かりづらいと思うんですけど、これどういうことかというと、基本はリノベーションマンションというのは一部屋一部屋を買ってリニューアルして販売すると。で、ここにですね、ハイブリッドにストック型と下書いてあります。これどういうことかというと、不動産賃貸業と再生事業のこのミックスしたハイブリッド型ですね。既存の一個一個のマンションで賃貸付きの物件、しかもそれは私もオークションに限っております。で、これ都心の一等地に建っているものは昭和のもうそれこそ40年代50年代から竣工当時からオーナーさんが持って、自分が住んだと貸している物件等ございます。そういった賃貸付きの物件を私どもは一部屋一部屋を買い取って、しばらく運用します。で、中の入居者さんが退去した後にリニューアルして販売すると。ですから不動産賃貸業と再生事業、これをミックスした形を、これ近年私も実は始めております。で、そのような、今新築不動産、再生不動産ということで、私どものその事業の概要をご説明いたしました。で、せっかくですね、今日個人投資家説明会ということで投資家の皆様方お集まりいただいてますので、この私どものですね、棚卸資産と、これなんでこの説明をしているかということは、最後に私どもの中期経営計画、今後の成長性をお話しするにあたって、非常にこれは重要な数字であります。2021年12月期ということで、棚卸資産、まあ、これはいわゆるまあ加工中の、仕掛かり中の販売用不動産ですね、もしくは販売用の不動産になるべく準備中のもの、これが、実は一昨年の、12月期、まあ、前年、一昨年の決算ですね、21年12月期、175億円でした。ついこの間の12月、2020年12月期、これ棚卸資産288億ということになっております。これをどう読むかということなんですね。で、いつも私どもはご説明するときにお話しするんですが、企業がもう安定成長で横に行くと、これから成長が内部成長しないということであれば、この棚卸資産を増やさずにどんどん自己資本比率を上げて企業を運営していくと。で、当然 ROE も下がり、各数値が下がっていくと、ただ超健全企業になっていくと、こういう戦略もございます。現在私どもはやはり毎期しっかりとグロース企業として成長しながら、かつ配当も出していこうという非常に欲張りな戦略を取っております。で、この時にですね、私どもの不動産事業のビジネスサイクル、2年後3年後の事業ですので、この棚卸資産を見ていただいて、当社の棚卸資産が毎期末増えているという状況であれば、まだまだ成長する、それから決算の数字が伸びる可能性があるというふうに読み解いてもらえたらと、このように考えております。まあ、現在288億ということで、お話申し上げました。それから、今私どもの総資産、実は、2020年12月に500億ございます。で、その中でですね、実は 20% は不動産賃貸業なんですね。バランスシートの中の 20%、 約100億が実は不動産賃貸業です。まあ、非常に固定的に安定して運用して収益上がると、こういう事業でございます。この中でさらにヘルスケアと書いてあります。 60%、 約 60% がですね、これがヘルスケア施設、こういうポートフォリオになっております。で、このヘルスケア施設、何が言いたいかというとですね、賃貸不動産なんですが、実は建てて、テナントさんに貸した段階で 30年間固定家賃、こういった契約なんですね。でしかも、まあ、本日ご来場の皆様方の中には不動産としてアパート賃貸マンションを持たれる方いらっしゃるかもしれません。通常は入退去があって稼働率変わります。それから修繕とか原状回復のコストはかかります。実は私どものこの固定資産はですね、すべて長期固定家賃かつ修繕費等の負担というのは借主負担になってます。ですから私どもは物件を所得した段階で将来のキャッシュフローがしっかり見えていると、こういったものを持つことによってより積極的に回転型の不動産事業ができるのではないかと、こういう戦略でございます。はい、具体例で、まあ、本日名古屋に、ね、お邪魔しましたんで、これ同じグロースに上場している日本ホスピスホールディングさんという会社ございますが、こちらの会社さんとは先方が上場前からの取引をさせていただいております。まあ、現在、名古屋地区にですね、名古屋エリア、4物件私どもが保有して日本ホスピスさんに、お貸していると、まあ、そういった意味で私どもの会社のポートフォリオの中で非常に安定的な高収益な、固定収入、実は名古屋エリア、非常に重点エリアでございます。こちら AMG ホールディングさんと、こちらも名古屋の地元の上場建設グループですね、こちらの会社と私ども業務提携しまして、私どものやはりネットワークが足りないところを彼らの力を借りて事業推進していこうということで、まあ、すでに東京ではこの AG シリーズという店舗ビルシリーズ、それから名古屋では AG 堺ということで、これ名古屋証券取引所の裏ですね、裏に商業ビル建てて昨年の末竣工しております。まあ、こういったことで私どもやはり非常に少ない人数で効率よく事業をやっていこうという中で、いろいろな上場企業様と業務提携もしくは資本業務提携させていただいて共同すると、こういう作戦を取っております。はい、ざっと今事業の説明をお話ししてまいりましたが、これはそのトピックスということで、冒頭遠隔で申し上げましたお話ですが、沖縄県のマンションデベロッパーのファンスタイルホールディングスと、ファンスタイルグループ、こちらを昨年買収させていただきました。でこれはですね、やはり今社会的な課題としまして事業承継問題ございます。こちらの会社もですね、やはり代表者、60過ぎられて創業20年ということで、今後の事業展開をどうするかというところで、タイミングよくお話しいただきました。まあ、一つはこういう地域の課題を解決していくということが一つなんですが、私どもとしてはですね、この沖縄というマーケット、これ実はですね、非常に外部から入りづらい参入障壁の高い県なんですね。で今回ファンスタイルという会社をグループ化したことによって、私どもは現地のローカル企業の仲間入りができました。今まで私どもの事業法人で沖縄に進出して事業をやる、まあ、非常にハードルの高い、なかなか事業は進めづらいということが、今後は私どもは内側の人間になって事業が推進できると、でかつ私どもの傘下に入ることによって今までの資金的な負担、限界があった事業がさらにドライブかけられると、まあ、非常に今後の私どもの事業にとって、さらなる成長、プラス成長を、期待できるエリアであり事業でございます。まあ、今後も非常にね、やはり外から、参入障壁が高いエリアのこういう事業法人に絞って積極的な M&A 外部成長を図っていきたいと、こんなふうに考えております。地場の、マンションデベロッパーのポジショニングよりも価格帯使用高いポジション、これによって、他社と差別化をして、より高い収益性を求めていこうと、こういう戦略は私どものグループと全く同じ、戦略でございます。具体例ですね、レーブグランディ、これあがり浜というふうに、向こうで読むみたいです。まあ、通常沖縄ですと西側サンセットなんで、西側が非常にホテルなんかも人気あります。 これは実は沖縄の東側、だからまあ東浜と書いて上がり浜と読みます。東側のこれ那覇までも通勤圏内です。まあ海辺の近く、近くにもマリーナがあるような、まあそういう物件でございます。まあここに非常に付加価値のあるマンションを供給していこうということで、現在1月から販売を行いまして、順調にまあ販売が推移しております。これ八重瀬と言いますが、これは沖縄那覇空港から南側に降りていったエリアですね。通常のその那覇上に行くのではなくて南側のエリア、このエリアに分譲マンションを供給すると。これは首都圏とかこの名古屋のこういう近郊圏と違いまして、沖縄は電車がないんですね。モノレールだけで、ですから基本車通勤もしくはバスなんですけれども、これも全く周り駅がない新しい町の中にこういう住宅を供給すると、こういう戦略を取っております。とざっとすいません駆け足ですが、事業をおさらいさせていただきました。まあ、なかなか、マンションで、まあ、不動産デベロッパーやってること日常的なところで接点がないんで、分かりづらいと思いますが、基本は私ども不動産デベロッパーは、物を買って加工して売っていくと、それが住宅であれ、商業であれ、もしくは、オフィスビルであれというような回転型の事業とストック型の事業をやっていると、ということが、全体でございます。でここから、中期経営計画と経営指標ということで、まあ、先週ですね、決算発表させていただいて、中期経営計画新たに発表させていただきました。今期ですね、おかげさまで、まあ、非常にいい数字を積み上げることができました。でこの先3年間じゃあどう成長していくのというのが、初めの方に申し上げました私どもの先の棚卸資産というところですね。棚卸資産が前々期末よりも2020年12月期、これ着実に増えてると。実は今2023年12月期進行期に仕入れるものというのは2025年12月期以降にしか収益化できません。で現在これ出てる数字というのは今までの仕掛かりもしくは現在仕入れてるものを含まえた数字であると、このように読み解いていただけたらと思います。ある意味非常に数字保守的に見えるかと思います。まあこれが実は私どもの毎期の事業計画なんですね。毎期おかげさまで情報修正させていただいております。でこれはですね、私ども事業計画立てるときは常に保守的に見ると。でしかし私どものやってる商品というのは付加価値型の商品ですから、商品開発して供給する段階で非常に付加価値を高く評価していただくことによって賃料等が想定よりも高くつくと。ということは結果収益性が上がると。まあこういういい循環になっております。でそこでいきますと、まあ今期当期純利益、まあ実は34億弱あります。まあこのうち8億円は買収に伴う負ののれんがございました。ですから、まあ、来期についてもですね、実は、まあ、今期それがないと25、6億ということであれば十分に成長しているということが、この数字を読み解いてもらえば分かるかと思います。まあ、必然的にですね、3カ年計画じゃあ今年2年目ということでいきたいんですが、おかげさまで昨年出した計画数値をもうすでに超えてしまっているんで、これアップデートせざるを得ないんですね。アップデートするときにさっきの仕掛かり棚卸資産、これがしっかりないと絵に描いた餅になってしまうと、こういうことなんでございます。まあ、これは私どもが、毎期やはりしっかりと業績を上げながら、まずもってしっかりとその利益を積み上げると。で利益を積み上げた一定のものを株主様に還元していこうということで、常に前向きな計画にさせていただいております。成長イメージと、まあ、これ前期総資産400億ということで、2022年12月期については総資産500億目標にしておりました。当初は2023年12月、まあ、今期末ですね、今期末500億を目標にしていたんですが、おかげさまで高い利益水準を確保することにより、 自己資本比率がアップすると。で、自己資本比率がアップすると、それに伴って借り入れ余力が出ます。まあ、弊社現在、自己資本比率 20% 以上という一つのハードルを設けております。だ利益が積み上がらないとですね、借り入れ増やして資産を増やすということできないんですね。まあ、これはやはり経営の安定度を図るために、まあ、自主的にそういった一つの指標を持っております。で、前期もおかげさまで順調に推移しましたので、当初の中期経営計画よりも早く達成できたと。で、結果、総資産が増えるということは、売上収益の上げる源泉がさらに積み上がったということで、それに基づいて中期経営計画をまた情報にアップデートすることができました。で、このようなことを踏まえまして、今後の株主還元ということで、まあ、私どもは、やはり利益のうちの 30% 以上は還元していこうと。まあ、今後もしっかりと事業を推進しながら株主の皆様に還元していきたいと。で、今期末も210円ということを予定しております。まあ、当然、事業をどんどん成長して上振れすれば、それに基づいて配当についてもさらに検討していくと。まあ、こういう事情でございます。まあ、私どもがやはり非常にこの高収益型に転換できて高効率な事業を行うようになりました。で、この3年間でですね、2020年、この当時株価というのは600円ぐらいだったんですね。で、おかげさまで今5倍強まで来ました。で、ただ数字はですね、当時の数字よりも5倍どころじゃなく成長してるんですね。ですから、まあ、こういったことも含めてやはり投資家の皆様方に積極的にご説明申し上げてご理解いただくと、まあ、こういう努力は私は経営者としては続けていきたいと、こんな思いでございます。はい、最後に出てきました証券コード、先ほど2986福ハロ、いろいろご説明申し上げましたが、最後にまたもう一度この証券コードを見ていただいて覚えて帰っていただけたらと、このように思います。私からの説明は以上であります。ご清聴ありがとうございました。
まあ、資産が着実に増えていくっていうような、田之内さんのお話いただきました。で、今全体として、その金利の動向についてお伺いしたいんですけど、少しまあ今日銀の方で、ゼロ金利、少しこうイールドカーブコントロールを解除するんではないか、御社のビジネスに対する影響、このあたりについてはどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
はい、まあ、まず私どもその事業資金、その長期金利のところと連動してないんで直接すぐ動向はないんですけれども、やはり将来的なその金利上昇局面どう考えているかというご質問になります。
はい、
で、まあ、1% というのは極端にしましても、まあ、仮に 0.25、0.5 考えたときにですね、実は昨年度末で私どもの借り入れというのは350億弱ぐらいなんですね。
はい、
で、 1% の数字は3億5000万なんです、
うん、
でその半分でも1億7000万なんですね。で、私どものやはり事業というのは非常に付加価値型ビジネスを行っておりますので、商品としては価格転嫁しやすいと。
はい、
で、仮に価格転嫁できなくても現在の私どもの成績表を見ていただくと十二分に吸収できると、
うん、
このように読み解いていただけたらと考えております。
なるほど、分かりました。
ここまでは LA ホールディングス IR プレゼン、証券コード2986、東証グロース上場、株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986、東証グロース上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。